これまでの神様の導き、導かれた歩みをお聞きし、またアメイジンググレイスのバイオリン素晴らしい、またあなたにってですね、本当にイエス様が私たちに手を差し伸べてくださってる、あるいは抱いててくださるというですね、そういう恵みに皆様も私も本当に今包まれて感謝あふれております。で、今朝の昨日の午後は私のと夫の上になされたイエス様による救いの証しをさせていただきましたけれども、今日は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというテーマでお分かちをさせていただきたいと思っておりますが、これも本当に30周年を迎えた今、また新たにですね、先生に教官に与えられているビジョンがもう本当にこう前進するために非常に大切なことではないかなってですね、打ち合わせしたわけではないんですけれども、そういうことを示されて、今朝はそのことについてお話をさせていただきたいと思っております。で、私は35年前にイエス様をに救われたわけですけれども、それは求めをさらば与えられん、求めなさい、そうすれば与えられますという聖書の御言葉、イエス様のお言葉に触れた瞬間ですけれども、その瞬間からこの聖書は私にとりまして、すべて生ける神の御言葉に変わりました。これはまさに聖霊様による以外の何者でもなく、これほど大きな恵みはないと思っております。主は私を救われますと同時に、毎日こんなものにも親しくお望みくださって、そしてご自身をまず賛美させてくださり、歌などあまり歌ったことない中学生以来ですね、歌ったことのない、むしろ出家時代は朝晩お経を唱えていたような、そういうものでしたけれども、救われたら本当に朝ごとまずご自身を賛美させてくださり、このようなものにも祈らせてくださり、またこの聖書の御言葉によって、ある朝は優しく、またある朝は厳しくお取り扱いくださり、ご自身の豊かな恵みの世界に目を向けさせてくださるのであります。これはもう本当に計り知れない恵みの時で、まさにイエス様が私の命のパンとなってくださる、ただ文字じゃなくてですね、本当に私の命のパンとなってくださいます。主は御言葉で私の罪を示してくださり、また許してくださり、私の愛の中にとどまりなさいとですね、御声をかけてくださいます。その主に向かって、主よ、あなた様は今日も私の主であられます、私はあなた様のものでございますと申し上げて、一日をスタートさせていただくのは本当に幸いであります。私たちの主イエスは生きておられます。空に向かって、なんとなしですね、空に向かって一方的に念じるのとは違って、生ける誠の神イエス様が日々聖書の御言葉を通して私とも人格的にお交わりくださり、私の祈りを聞いてくださり、私に必要な力、慰め、助けを与えてくださり、またその日私がなすべきことを示してくださいます。私は救われて以来、このイエス・キリスト様によって驚くべき神の現実にもう圧倒される思いで生かされております。この朝ごとの主とのお交わり、祈りが伝道を含め クリスチャンすべての生活あるいは働きの源泉源であることを私は主から教えられ続けております。最初聖書朗読をしていただきました使徒の働き16章31節に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという有名な御言葉がありましたが、これはもちろん聖書の御言葉、神様の約束です。神様の御言葉、約束ですね。本当に人間の人間の約束ならば、状況によってはもう絶対守ろうと思っていたのが突然体調が崩れ、あるいは家族の事情とか生じてですね、もう絶対に守ると言ってたのが守れなくなったりいたします。でも全能の神様の御言葉、お約束は必ず成就いたします。聖書の御言葉は私たちの単なる人生句、こう読んでて、あ、これいい御言葉だわ、私の人生句にしよう、そういうレベル次元の問題ではなくですね、それは真実であり力であり現実であります。自分の周囲に目を向けますと、もう心配なこと、人間的なレベルではですね、心配なこと、とても不可能だと思えることがいっぱいですけれども、神様に目を向けるとき、聖書の御言葉に立つとき、そこには不可能なことは一つもない。天使がマリアさんに、神にとって不可能なことは一つもありませんとお告げになった通りであります。私も仏教に熱心な高齢の父や、また宗教に一切関心のない母などを見ますとですね、この両親がイエス様を信じてクリスチャンになることなどはですね、人間的に考えるとそれは夢のまた夢のように思われました。しかしこの主のお約束を信じて、毎日家族、親族、友人のために鳥なしの祈りを捧げ、そして主がその日出会わせてくださる人々、当然家族を含んでおりますけれども、それらの人々にお明かしし続けました。私は特にお明かしするんだとかですね、伝道するんだというような意識はないままに、サマリアの女のようにただただイエス様の救いの現実、感謝と喜びの生活の事実を、こうなのよこうなのよとですね、本当に周囲の人々に話さずにはおられませんでした。また出かけて行き、あるいはお手紙でこの良き知らせ、グッドニュースを伝えずにはおられませんでした。そして本当に感謝のことには、イエス様はなんだかその人のところに私より先回りをしていてくださり、いろいろな備えをしてその人たちに本当にこう見てを差し伸べてくださり続けました。母の場合ですけれども、母は私が35年前にの伝道集会でイエス様を信じたいと、そういう決断とか導かれて救われた翌日の夕方、母と私の家は隣同士ですので、もう本当に密着してるんですけど、まだ母には何も話してなかったんですが、次の日の夕方、一緒に私の車で買い物に出かけました。その時車の中で母が、夕べの集会で何かあったのって私に尋ねたんです。どうしてそんな聞くどうしてそんなに聞くのっていう意味で、どうしてって尋ねますと、あなたがなんだか変わったみたいと言ってくれたんですね。それで家に帰りましてから、昨夜からのお明かしをしましたら、母は本当に私の夫婦の問題の悩みをよく知っておりましたから、とにもかくにもイエス・キリストによって娘が平安を与えられた事実を、本当に私の手を取ってね、恵子ちゃんよかったねと言ってですね、 涙を流して喜んでくれました。でも母は、私は何でもきちんとやっていけるから私には神様はいらないわよと言ってですね、ピシャーと心のシャッターを下ろしてしまったんですね。そこで私は本当に朝ごとのデボーションの時に母、まあ、母をはじめですね、もうその母のために本当に神様に取りなしの祈りを捧げ、そして毎日私自身が神様からいただく御言葉とかお恵みを話し、もう隣だからもういつでも行けるわけで、そしてまた私が感動して読んだ本を次々と母に持ってきました。すると母はですね、感謝なことにそれらを読んでくれました。それから半年経った頃に母は、神様は母にですね、老化に対する不安、私最近よくもの忘れをするようになってねというそういう不安を自覚させられ、母もなんとかと思ってテレビでそういうことの防止策のような、まあ、講演講師の話がこうテレビであるとですね、それを聞いて、あと今日も聞いたのよ。そしたらまずその先生が、まあ、大きな声で歌を歌うこと、大きな声で本を読むこと、そして毎日新しいことをすること、この3つを挙げられて、私すぐ実行しようと思ったんだけど、大きな声で歌を歌うってもうお父さんがそばにいるでしょって、そんなにできないから、洗い物する時できるだけ水道のジャーッと流してその間昔覚えた唱歌、まあ、母は小学校の先生してたんですが、昔の唱歌をその時歌うの。そしたら昔思ってたより歌詞がね、とっても心にしみるのよ。でまた大きな声で本を読むようになって、やっぱりお父さんがいるのにね、そこでなんか声を出して本を読むことはできないでしょうと、そう言ったんです。それで私はですね、お母さん、それじゃあ明日の朝から総天祈祷会の、私毎日導かれてたんです、総天祈祷会に行きましょうよ、そうしたらみんなでね、大きな声でまず歌を歌うのよ、そして毎日大きな声で聖書を読むのよ、そして毎日新しいことを学ぶのよ、三拍子揃ってるじゃない、そうしましょうよ、ったら、あ、それはいいわねと言って、私は心で神さん感謝したらね、すぐ母は、いや、やっぱり無理だわ、私低血圧症で朝早く起きるのは無理だから、それはダメよと、私は心の中でね、本当に神様何とかしてくださいとですね、本当にもう母の言葉聞きながら、何とかしてください、神様はね、知恵を与えてくださるんですね。ああ、それならお母さん、私夜全部家の仕事を終えたらお母さんのところに来るから、だからお母さんと一緒に賛美をして聖書を読んでと、それ夜しましょうよってと、あ、夜なら大丈夫ねと、もうその夜隣すぐ2冊の聖書を取りに行ってですね、そして2人でまず賛美からと、慈しみ深きのメロディーは大抵みんな知ってますよね、ですからこれならすぐ歌えるなと思って、それでこれ歌いましょうって、慈しみ深き3番まで歌いました。母はいいわね、もう一度歌おうと言ってですね、2回歌って、それからいざ聖書、まあ福音書の、マタイの福音書の一章一節か一章から始めたんですけど、お母さん、これはただの本じゃないのよ、これは神様の言葉がここに記されてるから、まず読む前にお祈りをして読むといいよ、で私もまだほとんどわからないのよ、でも祈って読むときに何か必要なことは神様が教えてくださるから、だからそうすればいいのよと言ってね、私が祈りだして、私一人で祈るつもりだったの、区切る区切りで、ね、母は同じようについて祈ったんですね。まあそんなところもね、普通の母を、平然の母を見てるとね、まあその素直さというか、 もう私はね本当にね驚いて感謝をしたのです。そしてそのように母が聖書、まあ元旧師範学校出たですね、カチカチコチコチの小学校の教師中にしてました。真面目なんです。だから聖書もそれから一日欠かさず、次の日はマタイの福音書2章、次は3、一日も欠かさずですね、分かった分からないじゃないんです、これは神様の言葉か、全部分かろうとしたって分かりゃしない、でもね必要なことを教えてくださいというね、祈って読めば、まあ一日も欠かさずですね聖書を読み続けました。そして私が救われてちょうど9ヶ月経った頃にですね、母のお兄さんが亡くなって、そしていわゆる仏教式の葬儀が行われ、私たちも親戚、近い親戚ですから、そこに出席をすることになりました。でまあ仏教の葬儀のやり方はもう宗派によって地域によっていろいろ異なりますけれども、私たちのところでは前座敷の前の方にこう親族が横に並んで、そしてお焼香盆が この人からこの人へ次々と回ってくるんですね。私はすぐ近くの人とか病院の看護師さんとかにはみんなクリスチャンになったことを伝えてましたが、まだ遠くの親戚の人、葬儀などで会うような親戚の人にはまだ言ってなかった。でクリスチャンに洗礼を受けたかったように毎週ですね、恩師の葬儀だとか夫の会社の社長さんの葬儀だと毎週毎週あったんですけど、ね、その時私は教会の役員の女性の方がですね、もうベテランの方が、私はねやっぱり近所付き合いのために仏教式の葬儀には必ず行くけど、お地蔵を持って行くのよって言われて、私はびっくりしたわけでですね、そんなこと聞いてましたので、そんなことを聞いて、その近所の人のつまずきになったらいけないとか、そんな人間的な思いでですね。でもね、お数珠というのは皆さんご存知でしょう、この丸い、まあいろいろ大小あります、宗派によってもいろいろ、でもこんな丸い輪があって、そこにまん丸い粒がついてますよね、こう玉が。そしてその丸いところのこう下側にですね、片一方の糸にはまん丸い玉が10個ついてるんです。垂れ下がったここのところですね。で片一方の方は楕円形の玉が10個、まあ、いろんなのがあるんですが、まあ、修行僧なんかそんな使うんですが、それは数珠という字とかですね、念珠という言葉ですぐ想像できると思うんですけれども、数珠いったら数の玉ですね、真珠の珠と書く数の玉でしょ。あるいは 念珠というの、念ずる、念仏を言う、数える玉、計算機なんですよこれは、実は本当にもう計算機なんです。それでね、例えば浄土真宗の法然上人なんか 1日に1万回念仏を唱えるというのを、一つの自分のあれとしてですね、でまあそんなにきちっとじゃなくても、要するにこの玉にちょっとだけ余裕があるんです。で「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」ずっといける。そのお数珠の大きさによりますが、例えばこうしてずっていって40ついてた40回念仏唱えたわけでしょ。そうすると下の数珠の垂れ下がってるところの、私どっちだとか忘れたんですが、まあ、例えば丸い玉を1個あげる、40回の印です。でまたここから南無阿弥陀仏、南無、もう一回りしたらまたこれを1個あげる、だ10個でしょ。 40×10 だから400回念仏を唱えたこと、で 400回全部玉が10個上がったら、今度こっちの楕円形の玉を1つあげるんです。だから400回の印ですね。でまた念仏阿弥陀仏、南無、それをまた繰り返して4回、400回になったらこれをまた一つ、 といと10個だから4000回数えられるでしょ。私は今4000回念仏を唱えた。そういう本だ、計算機なんですよ本当。だから数珠、数の玉とか念珠、念仏とか念仏の玉って書くのはそうなんですよ。でもなんとなしにそれを持ってると仏教徒のようなですねそんな感じで、で平時そんな持ちもしないのにお葬式とか法事だけ持っていくというようなですね、本当に本当知ったらですね、本当にちょっとねおかしいんですけれども、で私はそこを思い出して、私はもう念仏行者じゃないんだからお数珠持っていく必要ないわ、その他のこともまあ主が導いてくださるからと言ってですね、そう叔父の葬儀に出席をしました。そしたら昇降本が親戚ですから異なりから、まあ、待ってきました。私はそれは丁寧に受け止めて膝の前に置いて、そしてお証拠はしないままにイエス様に、ね、残された遺族のために、叔父の霊のためにと言ってですね、取りなしの祈りを捧げて、そして隣の、まあ、何人もいとこいましたが一人のいとこの方へ渡したんです。そうすると葬儀のが終わった後のお食事の時に、そのいとこ、これ中学の先生でしたが、恵子ちゃん、あなたさっきお焼香しなかったけど何か訳があるのって尋ねてくれたんです。まあ、いとこで見たら私が仏教の世界行ってたりしたの知ってるから、仏教的な意味があってで何かそうだったかなと思って尋ねてくれたらしいんですけど、私は「わけは終わりなのよ」って、後でお手紙で知らせるからねと言ってですね、その夜十何ページの手紙を書きました。救いの手紙を書きました。その時ですね、私証拠の意味もよく知ってます。でもね、証拠とはね、高校といっても宗教論になってね、全然ダメです。そういうことはダメなん、そういう時にしましたらですね、そういう時はやっぱり傷つけないように豆されたおじのことを悼んで、みんな集まってるわけですからね、そこで理論したらダメなんです。で二度と伝道できません、それそんなことすれば。それで私は十何ページの救いの手紙を送ったんです。そこには証拠とはどうとかいう理屈は一切書かないで、ただただ救いの証の手紙を。そしたら1週間目の初七日の法事の時に、そのいとこは学校の都合で欠席してましたけど、いとこのお母さん、私の母のお姉さんですけれども、その人がまた職人の時私のそばに来て、恵子ちゃん、あなたが娘にくれた手紙私も読ませてもらったわ。私は最近なんだか仏教の中に本当の救いがあるように思えなくなってきたの。形式的儀式的なものに過ぎない。だからいろんな本を買って読むんだけど、どうしてもそのように思えてきてるから、一度私の家に来てイエス様のことをお話ししてちょうだい。初七日の日にね、神様のなさることはそういうことなんですよ。不思議なんです。こっちが計画することでも何でもないんですね。それでそのおばはとっても仏教に熱心な上、檀家総代になるような家のに嫁いでた。しかもその時71歳だと思うんですよ。そのおばがそったの。私は喜んで次の日の日曜日礼拝の後ですね、もうおばにあげようと思ってる聖書と私の聖書を持ってですね、おばを訪ねて、そしてもう一度救いのお証をしました。おばは本当に熱心に聞いてくれました。そして去年の4月私が救われてからね、おばさんのためにずっと祈ってたのよ。おばさんが、この亡くなったおじじゃなく、おばさんのご主人ももうだいぶ弱って、看病は大変だということ母から聞いてましたので、で去年の4月から私はおばさんに 看病に必要な愛力を与えくださいとね、ずっと祈ってたのよ。ったらおばさんはですね、あなたが祈っててくれたの、私去年の4月頃から本当に夫のことがかわいそうで、なんとかもっと優しく看病したいと思いになってたんだけど、あなたが祈っててくれたのとってですね、本当にあららと涙をこぼしましたね。それで私は最後に十字架と復活について、十字架による罪の許しについてですね、簡単にあのおばさんに話しますと、おばは、私も神様から罪をすべて許していただきたいから教会へ連れて行ってちょうだい、初めて訪ねた時にです。 おじさんは難しい人でしたか、ワンマンの大ワンマンでね、だから おじさんが許すはずがないというような思い私はあったのに、おばさんは正直に教会来たいと、私が帰った後ですよ、とおじさんはね、悪いことじゃないからよかろうと言ってですね、許してくれて、それで母は聖書読み始めてもって言いましたが、それまでね、2回あのだいたい大勢の中に出るのがあまり好きな人間じゃない、おとなしい人で、だから聖書読むがまだ教会に行きたくないと言ってたんです。ところがおばのところから帰って、あのおばさんがね、教会行きたいと言われたわ、とお姉さんが行くのなら私も行こうかしらそれからですね、毎週欠かさず二人は教会の礼拝に出席を始めました。そして3ヶ月経った時にイエス様に悔い改めのお祈りを捧げて、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れました。それからさらに3ヶ月経った8月14日お盆の真っ最中で、その日当時私の母は68、おばは72になってましたが、その老姉妹はですね、2人揃って洗礼を受けました。もうね、本当人間の計画じゃもうないなということがですね、あのよくわかるんですけれども、あ、そうそう、ちょっと途中のお話をちょっと抜かしましたが、ちょっとこれも大切なので、あのお姉さんが教会行くのなら私も一緒に行こうかしらと母は言ったわけですね。でもね、私は母のことあんま信用してないというか、そうは言っても土曜日の日曜日の前の夜ですね、私祈ったんです。主よ、母とおばにお与えくださった礼拝出席の志を現実に果たさせてください、お願いします。このように祈って一旦ベッドに入ったんですが、不信仰な私はですね、あの母が教会行くなんて、明日の朝やっぱり私やめておくわと言い出すのじゃないかとですね、とっても不安になって、また起き出してベッドのそばにひざまずいて、あの祈ったんです。こんな祈りが正しい祈りかどうか知れません、でもベイブクリスチャン、赤ちゃんのようなクリスチャンの私はね、祈ったんです。イエス様、私の命はあとどのくらい与えられているか知りませんが、命を1年縮めてください。その彼、母とおばを見舞いに導いてください。いや、あの母が教会行くなんて、そんな生優しいことではありません。1年ではなく5年縮めてください。いや、10年縮めてください。その代わり、一度だけでも教会の門をくぐらせてください。ここまで祈った時にイエス様は不意に私の心にですね、その日が今日だったらどうする、10年縮め、その日が今日だったらどうすると問いかけられたんです。私はその時とっても平安な気持ちで、主に向かって、見えない主に向かってですね、思わずにかっと笑ってたんです。ああ、主よ、そうですね、10年縮めたその日が今日かもしれないのですね。でも主よ、お願いします、私は今日召されても構いません、私はすでにあなた様の御救いに預かっており、御国の民にしていただいているのですから、このように祈りました。で、主は私たちを憐れんでくださって、本当に2人をね、そのように導いてくださり、あの 種のものにしてくださいました。母毎日何度もですね、ああ神様感謝します、あらイエス様感謝、もうですね一日にもう何度も何度も小さなことも大きなこともことごとに主に感謝をし、そして私も下手だけど賛美はとってます。で私が新しく覚えた賛美を母に教えるんです。そうすると母はですね、早く覚えたいからピアノのある部屋に行くのはあれだから、こんな小さなおもちゃのピアノ買ってきて、おこたの上でも置いとけます。それだから私が教えた分をですね、それでメロディーを覚え、そして歌詞は草取りしながらも、あるいはバスに乗っても賛美したいから、だから歌詞を全部覚えようとして、ね、68歳でこんなメモがです、メモもう流しのところをあつこあつことですね、もういろんなところにおいて本当に母はそれを覚え、覚えたら電話でお姉さんに教えるんです。電話しながらね、もう一生懸命賛美する。でたまに二人が会うとですね、またね救われて感謝だねってね、それで二人がかえって首をフリフリフリフリですね、賛美をひたす姿をですね、私は本当に感謝な思いで思い出すんですけれども、本当に二人は地上にあってすでに天国の生活をねスタートさせていただいたようにですね、私は思いました。で父は私がクリスチャンになった翌年80歳の誕生日をみんなでしたんですが、その次の日突然血尿、尿の中に血が混じる、そういうこと、それまで何にも症状も何も自覚症状何もなかったんですが、誕生祝いした翌日突然血尿が現れて、そして検査の結果膀胱がんであることが判明し、しかもすでにかなり進行していて、あと数ヶ月の命だろうと言われました。で国立病院の先生と相談して、まあ、医者の私が隣に住んでますから、それから父は自宅療養を始めました。で父は大変心の柔らかい優しい人でしたけれども、私がクリスチャンになって間もなく母が聖書を読み始め、そして教会出席しますとですね、急に固くなになって、もうキリスト教の話には耳も貸さぬって、なんかテレビでちょっとそんなことわざわざ隣の部屋移動するようにですね、それほど熱心な仏教徒だったと思いませんが、もうことさらに仏壇を毎朝開いてですね、突然熱心な仏教徒に変わったんですね。でも母はそのような中で洗礼を受けて、そして毎日父のためにイエス様から、まあ、父のために乗ってまたイエス様から愛をいただきながら、もう実に優しい、この上ない行き届いた看病しました。で父が寝つくことが多くなりますと、母は父のベッドのそばで毎日自分がイエス様からいただく恵みを自然に話します。伝道するんだじゃなくて、自分がいただいた恵みをですね、もうそのままを父にもう話さずにおれないとか、こう話しますと、父は次第に心柔らかくなり、母の話に「ほうそれは恵みだの」とかですね、「それはまるで奇跡だの」とか言って、やがて母がキリスト教の信仰を持ったことを喜ぶようになりました。父はなんとなく自分はこの病気、まだ告知をしてない時代でしたから、で私たちも黙ってたんですが、でも父自身が自分はこの病気で死ぬのではないかと感じ始めたある日、母に向かって「わしは寂しい」と一言漏らしたそうです。私は母からそのことを聞いてですね、父は常日頃わしは阿弥陀仏を信じているから死ぬことなど怖くない、念仏してお浄土に行くのだから大丈夫だ、何も外国の神様だと拝まなくっても日本には仏教という立派な宗教がある、仏教もねインドから来た外来宗教でしょ、でもまあ もう本当に日本の宗教と、まあ、もう受け止めてますよね。でそう言ってもう一人おりましたが、本当は不安なんだな、ね、本当に孤独なんだなということが痛いほどこう分かりました。ここから本当はもう少しですね、念仏のこと、お経のこと少しお話ししたいんですが、そうなるとまたわーっと時間取りますから、まあ、そこからですね、それはちょっと今日は飛ばさせていただいて、父がわしが寂しいと言ったのを契機に、私たち家族そして教会を挙げてですね、父の救いのためにいよいよ切に主にお祈りを続けました。主は深く父を憐れんでくださって、いろんな方々を父の病床に使わせてくださり、父は目覚める3週間前にイエス様を救い主と信じ受け入れ、その2週間後感謝の涙を流しながら病床洗礼を受けさせていただきました。父はイエス様を信じてからは一度も寂しいとは言わなくなり、ただありがとうありがとうと感謝の言葉だけ口にして、やがて実に平安に主の身元に召されていきました。父の葬儀の2、3列した親戚一同はですね、これこそ本当の葬儀だねとですね、初めてキリスト教式の、これこそ本当の葬儀だねとみんな深く感銘を受けたとおっしゃって、その後これらの家族の親族の中から何人もクリスチャンになり、神の恵みの中で感謝な日々を過ごさせていただいております。で、先ほどお明かしをしたおじの葬儀の、このおじの葬儀の後に、主はそのおじには一人子がおりまして、私と同い年でほぼ兄弟のようによく育ったんですけど、その一人、その娘にも救いの証の手紙を出すようにと、初め出したのは私に尋ねた、どうしてと言った人に、でもその後でいとこにも手紙を出すようにと私に示してくださったので出しました。するといとこは私の手紙を読むと、本当すぐに家の近くにある広島市内の教会に行きました。そしてでも彼女は私ともそれからもですね、1週間に会うようにしてあれしたんですけれど、彼女をはじめ私は一人っ子で、先祖供養や仏壇のことなどあるから教会でお話は聞いてもクリスチャンにはなれないわと申しておりました。しかしそれはそれとして、これものすごく大事なんです、それはそれとしてね、これ大事な、そこでなんだかんだ宗教論たよくなるんです。皆さんそれ全然ダメなんです。お互いがでも別れてしまうようになるんですが、もうそういったそのいとこのことは無視するんとは違うんです。でもそれは大事な問題だから、逆にまあそれはそれとして、私たちはその後も毎週一回広島市内の中間地点で落ち合い、私の車の中で聖書を読んだり祈ったりして、主にある交わりを彼女が救われるまで1年間ずっと続けさせていただきました。おそらく一回も飛ばなかったように思うんですけれども、木曜日か何かね、昼休みをお互いが利用してですね、車の中で、でまた彼女が初めて教会でかけて数日経った頃に、そこの牧師先生夫妻がですね、いとこの家を訪ねてきてくださって、でいろいろ話をしてくださったらしいんです。そうすると彼女は、こんな素晴らしい話私一人だけで聞くのはもったいないと言ってですね、近所の人たちを集めて旧道と同時に家庭集会が始まった。そうすると若い婦人たちは子供も連れてくるので、今度は子供たちだけの集会をですね、もう一回週に、だから大人の集会と子供の集会、毎週ですよ、 そしてしかもそのいとこの夫もちょっと難しい人でしたが、単身赴任してましたから、ウィークでは全く夫と関係ない、そんなのも神様が備えてくださるんですよ、計算でも何でもないね。そうしたいと、それができるように神様してくださってですね、やがて近所のご婦人が救われ、そして彼女のお母さん、本当に仏教に熱心だった方、その人に牧師先生はですね、家庭習慣の旅になんか子供用の本を持ってきて、それでイエス様のことをその一人にいとこのお母さんにそう話しされ、やがてそのもう86歳ぐらいだったか、そのお母さんがイエス様を信じ、そしてやがて二人の大学生の息子が、そして主人が、一家五人全員がクリスチャンになりました。ですから私は一人子だから仏壇のことがどうとか言ってたことはですね、神様の恵みの中でもう氷が溶けるように全く問題でなくなりました。ここ議論して仏壇とはこうだこうだ言うとですね、それはね本当にしこりこそ残しますが、神がなさることは本当にこういうことなんですね。本当に私はいとこの救いを思うときに思うんです。でいとこはその洗濯や食事の後片付けしながらいつも賛美歌を口ずさみ、今も素晴らしい、そんな上手じゃなくてもね、本当に賛美がしたくって賛美を口ずさみ、また喜んで教会に仕え、家庭集会を開いていそいそと準備をしていました。いとこは言葉ではなく行いで、姿で、信仰でイエス様を証ししていました。これは家族伝道でとっても大切なことですね。私もクリスチャンになってからもう全く賛美する人間に変えられました。もう本当に歌など歌ったことない私がですね、神様を喜んで賛美する人間に変えられました。で、好かれた当時やっぱり家でもまた通勤の途上、片道毎回で1時間かかる病院に勤務してたんですけれども、その行き帰りもですねよく賛美をしていました。その中の一つですけど、聖歌422番、罪の深みにおぼるるわれというのがあるんです。声が出ませんがやっぱりメロディーつけたいと思うんですが、罪の深みにおぼるるわれ、とうとう君なを呼びたりしに、救いの君は御手を述べて、引き上げませり愛もて、愛なり愛なり、救いうるは愛なり愛なり愛なり、救いうるは愛なりと、よく歌って、ある時ですね、当時小学3年生の息子が自分の部屋でもうプラモデルをですねもう一生懸命作りながら、愛なり愛なり救いうるは愛なりってね歌ってるんです。私はね本当にそれほどねこの賛美をしていたのか、改めて思い、そして思わず涙ぐんでしまいました。またクリスマスが近づいた頃に息子と一緒にお風呂に入っていますと、私は昼間は仕事して勤務医で、だから夜お風呂は本当にねスキンシップの最高のチャンスということでですね、子供たち大体3人で入ってました。夫は弱いから一緒には入れなかったんですが3人でよく入って、 上の娘がもう生理とか起こると位置抜けたでですね、まあ、息子と2人息子はね中学3年まで私と一緒に、いや中学1年まで一緒に入ったような、あ息子なんですけれども、そしたらある時です、その息子と2人で入ってたら息子はね真面目な顔して、ママ神様って分身できるのかね。その当時ウルトラマンが流行ってまして、ウルトラマンが変身と変した分身とパーッと10人ぐらいに分かれる、そのテレビがねとても流行っておりましたので、それで神様って分身するのかね、だって神様は世界中の子供たちの願いを聞いて一晩中にプレゼントを届けなければならないんだからと申しました。私をまず笑いながら、ママはねこう思うのよ、神様分身などなさらなくっても一晩中に世界中の子どもたちにプレゼントを届けることがおできになるのよ。ママの大好きな聖火に、私もすぐ聖火が出るんですが、ママの大好きな聖火にねって、2番ですが、光おば衣もとし大空をかむりとし、雲も風もいかづちも見ての下に置かせたも。これをね、光をば衣とし大空をかむりとし、雲も風も雷も見ての下に置かせたもってね、このように歌ってるのよって、まあ、説明を少ししまして言葉をですね、そしてもう一度歌うと息子は「うーん、神様ってすごいんだね」とですね、何かを感じ取ったようでした。私はよく思うんですけれども、私たちは求道者や未信者の家族と、さっきも言ったように先祖供養のことや仏壇のことでそこで立ち止まっていろいろ考えたり議論し合っても決して解決は見出せないんです。解決どころかそれはどんどんどんどんですね、大きな問題になりまして、私たちの前に大きく立ちはだかります。ですから私たちはそこに立ち止まらないように、その問題はひとまずあっちに置いて無視するんじゃない。日本の社会においてそれは大変困難な現実の問題です。でもそれだからこそ私たちは人間的な知恵や宗教論を戦わせても本当の解決はできませんので、それをもう全知全能なる神様にお委ねしてですね、そして私たちはただ私たちの救い主イエス様をの恵み、イエス様を優先させることがですね本当に大事だと思います。ところがともすると私たちクリスチャンの方がですね色目をかけてしまって、あの奥さんは仏教に熱心な人だから、あの人は何々教の人だからとても伝道できない、こっちが色眼鏡をかけてるんだ。それらの人たちはみんなこれからイエス様に救われる人たちなんですね。これから救われる人たちなんです。ですからそれらの人たちに本当に救い主イエス様をお明かしすることがとっても大切だなということを示されております。私は父の時もいとこの時も私たちは直接仏教のことは何にも触れませんでした。あなたは仏教で私はキリスト教という次元の問題じゃないんですから、これは永遠の命の問題ですから、唯一まことの神様から罪の許しと永遠の命をいただくか、永遠の滅びに、ね、至るかの、これは重大事なんですね。で最後に私はこうして全国各地に救われると同時にあちらこちら使わされましたから、救われてちょうど35年、年度に使わされて35年、イコールなんですね。その35年あちらこちらに使わされて主から伝道について教えられたことを最後に分かちして終わりたいと思うんですが、私の愛称聖歌の一つ578番、主の愛の長うちにというのがあります。でこれは イザヤ書のここに私がおります、私を使わせてくださいから作られた賛、聖歌なんです。その繰り返しの部分が用いたまえ我が主よ、用いたまえ我を生むとなってますが、そこから私の2番目のお証の本の題は用いたまえ我が主よというふうにつけているんですけれども、これはもちろん主への賛美であります。それと同時にこの中に私たちクリスチャンのありようが、祈りが、そして神様の身思いがよく表されていると思います。一節は、主の愛の長うちに満ちあふれおるとき、主の用いたもう手は速やかに伸ばされ、578番ですが、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り置き下としてと歌われています。これも、まあ、ちょっとやっぱりメロディー、ね、賛美ですか、メロディーなしであれで、まあ、低く低く歌うんですが、主の愛の長うちに満ちあふれおるとき、主の用いたもう手は速やかに伸ばされ、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り置き管としてと歌われています。まず主の愛の長うちに満ちあふれる、おっときてありますように、私たちが日々主の愛に満ちあふれているとき、主のこの主の御言葉に養われているとき、主の用いたもう手は速やかに伸ばされ、主は私たちをご自身の御業に用いてくださるんですね。でも私は全国に使わされるときに、時々伝道に疲れたクリスチャンにお会いすることがありますが、その方と少し話し合ってみますと、大抵の場合その方自身が朝ごとの主とのお交わり、祈りが欠けており、御言葉に欠乏しておられるのです。自分自身が御言葉に養われることなく、主の新しい命愛に満たされないで、どうして周囲の人々に主の愛、恵みをお伝えできましょうか。いわばガス欠で一生懸命ですね、走ろうとしているようなもので、それはもう無理であります。主から日ごとに愛、御言葉をいただき、それが私たちの中にこう満ち、それが周囲にあふれていく、これが伝道ではないかと私は主から教えられております。二節は、滅びゆく魂を重荷とはなさずや、何故に主の救い人々に語らぬと歌われています。イエス様はっきりお世になっています。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様はこのようにおっしゃる。イエスキリスト様を通さなければ、イエス様の十字架の贖いによらなければ、誰も神様から罪許され、神の御元で永遠の命に生きることはできないんですね。イエス様はそうおっしゃってるけど、でも私の家族はとですね、あの人はっていう方にもよく会いますけれども、そんな人間的な思いはもう捨て去りましょう。この御言葉を信じ切りましょう。自分がやるんじゃないんです、御言葉の力です。ですから御言葉を信じ切る。イエス様は信じる者を決して裏切られません。私たちは主の御言葉のもう凄さをもっと自覚してですね、まあ、一応おっしゃってるかというのはそんなもんじゃないですね。その御言葉の凄さをもっともっと自覚し、そして主のものとされた恵みをもっと喜び、この方以外に誰によっても救いはありませんと 主の十字架と復活を家族を含め周囲の愛する人々に伝えさせていただきましょう。自分たちは救われているでしょうが、家族やあの友人はどうでしょうか。そのことを重荷とはなさずや重荷とはしないのか。最も大切なことを後回しにして、なんだか忙しい忙しいと毎日を過ごしているのではないか。主の切ない身思いが伝わってくるようです。私は口下手だから伝道はできないとか、まだあまり聖書の勉強してないからとおっしゃるクリスチャンがよくおられますが、ここで歌われているように、何故に主の救い人々に語らん。クリスチャンである以上はみんなイエス様に救われたんです。何も難しい教理や神学を語るのではなく、主の救い、少なくとも自分の上になされた主の救い、主こそ救い主なりと語ることは誰にでもできるはずなんです。でもどうしても自分で話すのが困難な人は、他の人のお証を伝えればいいんです。自分が感動して読んだ本だとかテープなど、祈っている友人に、ね、家族に差し上げればよいんです。いつかいい時読んでとか聞いてとか言ってですね、そうして渡せばいいんです。私たちは人の心を変えることはできませんが、人の心の奥底までご存知のイエス様はそれらを用いてくださるんです。いつか奈良の方に来ましたらですね、ある人が大きな集会でた、もう台風の真っ最中でして、大変な時でしたが、でもある人が私のそばに来られて、藤井先生ですかって、そうです、私はこれまでいろんな宗教に渡り歩くというか、どっかで真理を見つけようと、いろんなで、ついには最後は奈良の、生駒山、信仰の対象になっている生駒山を、拝むというかですね、そうしてたんだけど、ある時ふっとですね、こんな山を拝むってやっぱおかしいやった、自分でなんかふっと気づいて、それで家に帰られた。そしたらその人の友人でクリスチャンがおられたんでしょう。そんなこととはつゆ知らずですね、その人はでも求めてられるのは知っておられたんでしょう。その日小山から降りてくるの知らなかった。でもその人が知らないで私の輝く日を浴ぶ時をね差し上げて、そしたらその人はその夜もと読んでですね、ここに真理がある、救いがあると思って、それから教会にすぐ飛び込むようにして、礼拝から祈祷会から出てですね、それから間もなくクリスチャンになられたんです。でも洗礼を受ける時、洗礼の受けるとことをそう主人に言うと、洗礼を受けるならもう離婚だと言われたんだそうです。でも受けましたと。その主人が今日来ております、どこにおられますかと、こう階段式のあれで真ん中の部屋、私がこうで遠くからもクレスとそのご主人までこう好意的に挨拶をしてくださったので、今きっとね救われて教会の良い奉仕者にお二人になっておられると私も信じてますけれども、だから人間わからないけど神様が使われるんですね。そう示されたらそれを行わなきゃいけないんですね。生涯祈りの研究なさった定井俊雄先生という方がおられるんですが、かつてお語りくださった言葉は、私30年経っても今も忘れることができないんです。先生はおっしゃいました。裏付けのない、つまり行為行動のない言葉だけの祈りは、たとえ鳥なしの祈りという形はとっていても、内容的にはあまり価値がない。全然ないとおっしゃってないんですが、あまり価値がない。鳥なしの祈りは大なり小なり何らかの自己犠牲を伴った愛の行いが生まれるはずだ。自分はあの人のためにもう何十年も祈っていると言いながらも、主が祈りに応えて私たちのなすべきこと、愛の技をするように示してくださっているのに、それは実行しないで、あの人はちっとも救われないとつぶやいていることが意外に多いのではないでしょうか。本当にその人のことを祈っていれば、 どうしていらっしゃるかなと電話をかけたり、あるいは手紙を書いたり、この本がこのテープがひょっとして役に立つのではないかというですね、愛の行動が生まれるはずなんです。祈りが単に自分のお務め、私は一応祈ったという自己満足、これは朝の勤行なんですね。朝の勤行に終わることがないようにと心から願うものです。三節は通り置き管となりみ恵みを取りつが御霊にて満ちあふれみ栄を表さんと歌われてますように、私たちは主の恵みを取りつぐ管なんですよね。ところが管の中にいろんなもの、特に自我ですね、自分の愛だとか力だとか考えだとか善意、それらみんなそうですけれども、それらがその管の中に詰まっていたらダメなんですね。自我をすべて神主に明け渡し、聖霊様のお導きのままにお従いするとき、主は私たちを主の恵みの通り置き管とし、主のご栄光を表す器としてくださるのであります。神様は偉大な人を望んでいらっしゃるんじゃないんです。そうではなく、神様の偉大さを、神様の愛を、主イエス様を証しする人たちを望んでいらっしゃるんですね。私たちが主の御言葉に素直にはいとお答えし、主のお約束、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますの御言葉を単純に信じ従うとき、聖霊は私たちのようなものでもキリストの香りを放つ器としてくださいます。信じているがお従いしないというのは信じていることじゃないんですね。私は赤ちゃんを愛していると言いながら、赤ちゃんがお腹を空かして泣いているのにお乳をあげなければ愛しているということではないですね。それと同じなんです。イエス様に愛され、イエス様を愛し信じているならお従いするはずなんですね。お蘇りになったイエス様は天におのぼりになると弟子たちに仰せになりました。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。伝道旧霊は聖霊の道から御業であります。あなた方が聖霊を受けて私の証人になると、もうイエス様が私たちのことそんなの決めておられるの。あなた方は私の証人になるのだ、自力じゃなく聖霊の力によってですね、そのようにイエス様はおっしゃってます。私たちもイザヤがここに私がおります、私をお使わしくださいと主に申し上げたように、またこの聖歌の中で用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り置き管としてと繰り返し歌われていますように、主へのこの30周年とこういう本当にね素晴らしい日、本当に主への再献身の思いを新たにされてさせていただいて、聖霊の御業に用いていただけるよう心から祈り求めようではありませんか。お祈りをさせていただきます。主イエス様、あなた様が一つ一つを導いてくださいました。どうぞあなた様の御言葉が、あなた様の御業がお聞きになられた一人一人の心の中にとどまりまして、あなた様に本当に栄光を期しながら伝道の御業に用いていただくものと一人一人をならせてください。感謝をし、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。